導きの星。父なる神は、光あれと言いました。お日様はじめ、数知れない星が創造され生まれました。天地創造を手伝う天使が、一つの星に聖なる仕事を与えました。天使はこう言いました。神様の命ずるままに光を放ちなさい。どういう光ですか？星が尋ねました。神様があなたに神秘の光を与えます。お待ちなさい。年月が流れました。地は悪に満ちました。悪い人はどんなにひどいことをしても全く反省しないのです。星は地上を照らすのが辛くなりました。天使は言いました。少しあなたの仕事はお休みです。神様が地の人々に罰を与えます。地上では地震が起こり、火山が噴火し、津波が巻き上がり、真っ黒な分厚い雲が空を覆い尽くしました。四十日、四十夜、雨が降り注ぎ、洪水がすべてを飲み込みました。神様に命ぜられた天使が飛翔し、雨かけると、垂れ込めていた黒い雲が少しずつ消えていきました。お日様の明るく照らす昼間と、月と星の輝く夜がようやく戻りました。天使は言いました。さあ、あなたの仕事です。海を渡る箱舟を照らしなさい。星は鏡のように穏やかになった波の中を進む、義人ノアの作った大きな箱舟を見つけると、嬉しくなって柔らかな光で照らしました。天使はさらにこう命じました。もっと光を強くしなさい。ノアとノアの家族、箱舟に乗っている動物たちを救いましょう。ararat山まで導くのです。星はますます嬉しくなって、ダイヤモンドのようなきれいな光で箱舟をararat山へ導きました。山にたどり着いた箱舟から、ノアとノアの家族、動物たちが地上に降りて、神様に祈りを始めるのを星は見ました。もう夜が明けていて、お日様が光っていましたが、星は喜びの光を遠い宇宙の果てから送りました。その光は、七色の虹になって青い空を彩りました。星の光のかけた虹は神様と人、動植物との平和の約束をかたどっていました。ノアたちは虹の架け橋を仰いでいつまでも祈っていました。年月が流れました。地は悪に満ちました。特にソドムとゴモラの町は悪い人であふれていました。星は地上を照らすのが苦しくなりました。旅人の身なりをした三人の天使が正しい人、義人アブラハムに告げていました。ソドムとゴモラの町は悪に満ちている。誰一人反省しないのだ。 滅ぼすほかない。ああ、神様、もしかしたら、十人の神様に従う正しい人がいるかもしれません。滅ぼすとおっしゃらないでください。三人の天使は答えました。十人の正しい人がいたら、滅ぼさないであろう。アブラハムの嬉しそうな顔を、星の優しい光が包みました。ところが、三人の天使が二つの町へ行ってみると、ロトの家族の他には正しい人がいませんでした。三人の天使は嘆きました。ロトの家族を助け出し、町を滅ぼすしかない。星は天使の言葉を聞いて激しく落ち込みました。天使がこう言ったからです。さあ星よ、炎の光を放つのだ。あの二つの町を焼き尽くし、滅ぼそう。星は悲しくなりましたが、神様の力、炎の光を放ちました。見ると、遥か遠くの丘からアブラハムが膝から崩れて、滅びゆく燃える町を見つめていました。アブラハムは激しく泣きながら祈っています。星はアブラハムと一緒に涙をこぼしました。星の涙は夜空いっぱい降り注ぐ流れ星、光の雨、流星となり、藍色の深夜を彩りました。年月が流れました。地は悪に満ちました。ユダとイスラエルの統一王国にダビデという王様がいました。ダビデは若い時から神様を愛し、国民を正しく導きました。星はダビデが草原や牧場で盾ごとを奏でて歌うとき、いつもトパーズのような澄み切った光を放っていました。星はダビデの盾ごとの演奏とバリトンの静かな歌声が大好きでした。しかし、ダビデは冠をかぶり、王座に着座し、人々に貸し付かれ、偉くなるにつれ、どんどん欲が深くなりました。ある時、ウリアという自分の部下を死に追いやり、ウリアのきれいな奥さんを奪ってしまいました。神様はとても怒りました。かわいそうに、きれいな奥さんから生まれたダビデの赤ちゃんは病気で死んでしまいました。ダビデは自分の罪深さに身も心も震え、絶望して星を見上げました。天使が言いました。あのゆりかごを照らしなさい。神様が赤ちゃんを召されます。こんなに悲しくつらい光はありません。星は赤ちゃんを天国へ受け入れる光の階段を作りました。天使たちが星の光の中、赤ちゃんを天国に抱いて連れて行きました。星は、二度と赤ちゃんの死を照らす光を放ちたくない、と心の内に叫びました。父であるダビデは一晩中星の光に照らされながら祈りました。人々は星を ダビデの星と呼ぶようになりました。星はダビデの子孫からすべての人を救う神の子、救い主の生まれることを天使から教えられ、ほっとしました。でも、亡くなった赤ちゃんを思い出すたびに、涙を一つこぼしました。涙は、宇宙をさまよう真っ赤な幽星になりました。年月が流れました。地は悪に満ちました。でも神様は人を救うために救い主を使わされる決意を固めました。天使は言いました。星よ、救い主がこの地上にお生まれになる。ついにみんなが待ち望んでいる赤ちゃんが誕生されるのだ。その手助けをしよう。星はとっても嬉しくなり、輝きを増しました。旅をしている三人の博士を導くのだ。星は忙しくなりました。世界各地をバラバラに、それぞれの道を旅していた博士を一つに合流させるため、星は光で導きました。神の母マリア、庇護者ヨセフ、そしてマリア様を乗せているロバを、星はベツレヘムの町へと導きました。ところが、泊まる宿がありません。星は洞窟のような馬小屋に導きました。そこは、中がすごく暗かったので、星が光で満たしました。救い主である神の子は、星の光の中お生まれになり、貝羽舟に寝かされました。ようやく三人の博士は、星に導かれて、馬小屋を見つけました。なんという喜び。言葉にならないくらいの嬉しさ。星は天地創造の時、神様のおっしゃった光あれと同じ色、同じ光の強さで馬小屋を照らしました。三人の博士は神の子に会うために準備した服をまとい、水黒よし、ほ、深呼吸をすると、馬小屋へ向かいました。星は歓喜に満ち溢れました。人を滅ぼす光を放たなくていいのですね。人を滅ぼす熱い炎や冷たい氷の光でなくてもいいのですね。天使は言いました。暖かでほのかな命を育てる光を放つのだ。星はとうとう自分のなすべき聖なる仕事をすることができます。人を生み、人を生かす光を放ちます。ご覧ください、神様。月も、他の星も、救い主のおられるところを、細い真っ白な絹糸のような光で、しめやかに照らしています。重なり結び合って渦となり、青い銀河となって、神の国から地球へ大地へと、ゆったり光は流れてゆきました。それは、まさに、希望の光。星の使命である、復活の光でした。